一方、加点法というのは、一定期間の間に何ができるようになったか、これを加算していく方法です。例えば、小学校3年生の2学期が始まった時点を0点とします。その子の能力を0点とします。で、2学期の終わりの時点で、これができるようになった、これもできるようになった、これもできるようになったっていうふうに、できるようになったことを加算していく。これが加点法です。当然、子供一人一人に評価の基準が違います。なんでかというと、スタート地点が違うから。2学期が始まった時点で、一人一人の子供がもうすでにできていることが違いますよね。もうすでにその子は、九九を覚えている子がいるかもしれない。全然できてない子がいるかもしれない。スタート地点が違いますから、積み上げられていく、その点数も、どこに注目するかが変わってくるからです。最初から九九ができている子は、九九ができたからといって点数が上がるわけじゃないわけですよね。まあ、ですから、比較には使えないんです、これ。比較はしにくい。全体の中での位置は把握しにくいんですが、こと自身という点からすると、優れているんです。なんでかというと、できているところに注目するからですね。で、日本の学校や家庭では、割と減点法的な評価の仕方が主流です。まあ、日本人真面目だからでしょうかね。できてないところを見つけて、それを叩いて直すっていうのがね、まあ日本の学校ではよく行われてきました。で、私たちは教えられたように人を教えますから、減点法にかけては私たちはもうエキスパートなんです。今更習う必要ありません。ですから、私たちはこの加点法、こちらを意識して行ってみようじゃないか、ということです。その子の過去の姿と今の姿を比較して、できてないところじゃなくて、できるようになったところ、理想状態からどれだけ足りないかじゃなくて、過去のその子からどれだけ今できるようになったかっていうところを数え上げていく。そしてこれもできるようになったね、これもできるようになったね、これもできてるねっていうふうに、その子にフィードバックしていく。そういう対応の仕方をしていけば、子どもたちは自然に、自信をつけていくことになります。自己肯定感を、自己信頼感を養うことができるようになります。またそうやって、周りの大人たちから温かい関わり、ダメ出しじゃなくて、良いところを見つけて引き出してもらえるような対応がいっぱいされると、他者信頼感も増していくことになります。で、指導や励ましも、この最初にプラスを見つけていくっていう関わりがとっても大事です。加点法的な指導の仕方。指導ということは、足りないところを修正して伸ばすっていう関わりをどうしてもしなきゃいけないわけです。でもその場合でも、プラスから始める。そういう加点法的な関わりっていうのが大事になります。軽石はどんなに磨いても宝石にはなりません。でもダイヤの原石ならどうでしょう。見た目はゴツゴツして他の石とさっぱりわからない。汚らしい身なりをしてるかもしれない。でも、それがダイヤの原石であれば、磨けばピカピカの美しい宝石に変わるわけです。この子はダメだ。だったらずっとダメです。その子は素晴らしいから、もっと素晴らしくなれるわけですね。マイナスからプラスの励まし方や、あるいは指導の仕方。今はダメだけど、ここをこんな風に直したら良くなるよ。それが悪いわけじゃないんですよ。そういう指導をしちゃいけないってわけじゃありません。でも私たちはそれはエキスパートですから、私たちが心がけることは、それはそれで行うとしても、プラスからさらなるプラスの指導、励まし方です。今あなたはこんなに素晴らしい。だからもっと素晴らしくなれるはずだ。という励まし方や指導の仕方です。先日、スーパーに行っておりましたら、 小学校1年生くらいのお兄ちゃんが5歳くらいの妹を蹴っ飛ばして泣かしてしまったという場面に遭遇してしまいました。どうやら妹がお兄ちゃんのおもちゃを勝手にバッグから取り出して遊ぼうとしたみたいなんですね。でそれで、妹をお兄ちゃんが蹴っ飛ばしたわけです。でお母さんが妹をなだめている間にお父さんがお兄ちゃんを指導しました。こんなふうに言ってました。サトシ君、君は優しい子なんだから妹を蹴っ飛ばすようなことはしちゃおかしいよね。嫌なことをされたときは叩いたり蹴ったりしちゃいけないよ。言葉を使ってどうしてほしいか言おうね、とお父さんは言ってました。もう思わず心の中ですごいな、お見事、拍手喝采をしました。妹を蹴っ飛ばすなんてお前はなんて乱暴者なんだ、妹には優しくしなさい、嫌なことをされたら蹴っ飛ばすんじゃなくて叩くんじゃなくて言葉で言いなさい、と指導したとしても同じことを伝えてるんです。でもなんて乱暴者なんだ、蹴っ飛ばすなんてお前はなんて乱暴者なんだ、というところから始めると、もしかしたらそのお兄ちゃんは、あ、僕は乱暴者なんだなっていうセルフイメージ、自分に対するイメージを育ててしまうかもしれません。乱暴者が妹に優しくしたらおかしいですね。だからますます乱暴に磨きがかかるかもしれません。でも君は優しいお兄ちゃんなんだから妹を蹴っ飛ばすのはおかしいよね。嫌なことされても蹴っ飛ばしたり叩いたりするんじゃなくて言葉で言えるよね、言えるはずだよね、っていう指導の方が、あ、僕は優しい子なんだという自分に対するイメージが育って、あ、優しい子が妹を叩いたらおかしい、蹴っ飛ばしたらおかしいからちゃんと言葉で言おう、そういう力が伸びていくはずなのです。行動が遅いお子さんに、もうグズなんだから早くしなさいって言ってるとますますグズになります。でもさっき言ったように、すでに時間通り行うことができる力があるわけです。そして探せば絶対に普通にやれている、時間通りに行動できている、周りのペースに合わせて行動できている時っていうのが絶対あるはずなんです。そういうところを見過ごさないで、ああできたね、時間通りできたね、だからいっぱい遊べて嬉しいね、早く準備できたからいっぱい遊べて嬉しいね、そういう関わり方をしてあげることが大切だなというふうに思います。